コリント人への手紙第2、4章16節から18節。ですから、私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。私たちの一時の軽い苦難は、それとは比べ物にならないほど重い永遠の栄光を私たちにもたらすのです。私たちは見えるものにではなく、見えないものに身を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くからです。聖書には一体どういう意味なんだろうと思うような言葉がいくつもあります。イエス様は心の貧しいものは幸いです。悲しむものは幸いですと言われました。誰もが裕福で楽しくって笑って過ごすことができる、そういう毎日があれば幸いだと思いますよね。なのにイエス様はそれとは逆のことをおっしゃったのです。また、自分の命を得る者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを得るのです。で、こうした言葉を聞くとき、私たちは、どうしてと思います。でもそれによって、その言葉に注意を払って、そこからその意味を考え始め、大切な真理に至るのです。で、今日の箇所に、見えないものに目を留めます、とありました。理屈から言ったら、見えないものは、いくら一生懸命目を凝らしてみても、見えるわけがないじゃないか、ということになるんです。けれども、この言葉を読むときに私たちは、見えないものって一体何だろう？どうやったら見ることができるんだろう？考え始めます。そしてその言葉の意味がわかるようになるんです。世の中にあるものは見えるものが全てではありません。見えるものもあれば見えないものもあります。コリント人への手紙第2の4章16節には内なる人と外なる人のことが書かれていましたね。外なる人というのは私たちのこの体であったり、それに付随する様々な生活のことでしょう。これは見えます。しかし、内なる人は私たちの魂や霊の部分、内面の命のことです。これは見えません。17節では、苦難と栄光について書かれていました。苦難は今体験している様々な苦しみです。まあ、体の苦痛もあれば、精神的な痛みもあるでしょう。それらは今目で見て、体で感じ、また心でも感じ取れる。そういうものです。しかし、栄光はその後に、苦難の後に来るものであって、まだ見えていません。けれども、内なる人や栄光は見えないからといってないのでしょうか？いいえ、確かに存在します。外なる人や苦難は誰にも見えるものです。でもそれはいつまでもあるものでしょうか？いいえ、やがてなくなってしまうものなのです。外なる人は衰え、朽ちていくでしょう。苦難はどんなに大きく強いものであっても、いつまでも私たちを苦しめるものではないんです。それは栄光にとって変わられます。体の健康を考えるのは良いことであり、必要なことです。けれども、見えない魂の健康にも心を向かなければ、まあ、片手落ちになってしまいます。人間は体だけの存在ではなく、霊と体を持ったものですから、霊的な命が養われていなければ、人は人生で確かな歩みができなくなるからです。聖書に、見えるものが目に見えるものから来たのではないことを悟りますとあります。これは言い換えれば、目に見えるものの背後には、 目に見えないものがあるということです。それは事実です。すべて目に見えるものの背後には、目に見えないものがあります。目に見えるものは、目に見えないものから生じています。自然界には、様々な現象がありますね。天体が規則正しく動くこと、風が吹き、雲が起こり、雨や雪が降ること、冬の間、枯れ果てた野原に、春になると、再び青草が燃え出します。花々が咲き誇る。科学者たちは、そうした目に見える現象の背後にある目に見えないもの。天体の場合は、天体間の間に働く引力。また、気象の場合は気圧。そして、この草花が燃え出してくる、そういうところに遺伝などの法則を探り出してきたのです。技術者たちはそれを応用して様々なものを作り出しました。もし科学者や技術者たちが目に見えるもの、現象しか見ていなかったら、現象の背後にあるものを見ていなかったら、今日の科学技術の発達はなかったのです。ヘブル人への手紙の11章なんですが、1節から3節までにこう書かれています。さて信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものです。昔の人たちはこの信仰によって称賛されました。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、その結果、見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟ります。ここには、目に見える自然の背後には、目に見えない自然の法則があり、その自然の法則の背後には、神様がおられると言っています。この自然は、見えない神様が、それによってご自分を示すために創造されたものであるというのです。よく神がいるなら見せてみろという人がおります。で、その人は神様が自然界を通して、この大宇宙を通してご自分を見せておられるのに、それを認めないだけのことなのです。ルネサンス時代の三大芸術家と言われます、レオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ、ラファエロ。彼らが実在したこと、その時代にあって優れた知性と感性を持っていたことは誰もが認めます。それを疑う人などいません。今も彼らを褒めたたえているのです。人々はダ・ヴィンチにも、ミケランジェロにも、ラファエロにも会ったこともなければ、見たこともないでしょう。人々は彼らが残した絵画や彫刻などの作品を見て、その人たちを知り、彼らを称賛しているのです。人間の作品でさえ、その作者を表しているなら、神の作品であるこの世界は、それを作られた神様を私たちに示さないでしょうか。詩編の19編1節。天は神の栄光を語り告げ、大空は見ての技を告げ知らせる。ローマ人の手紙の1章20節には、神の目に見えない性質、すなわち神の永遠の力と神性は、世界が創造された時から、被造物を通して知られ、はっきりと認められるので、彼らに弁解の余地はありません。そう書かれています。神様によって作られたもののすべては神様の栄光と力と私たちに示しているのです。しかし、被造物が神様の力を表しているとはいえ、それだけでは私たちは神様の御心のすべてを知ることができません。それで神様は今度は言葉で私たちに語りかけてくださいました。モーセによって 立法が与えられるまでは、神様は個人個人に直接さまざまな方法で語りかけられましたけれども、その後は立法の言葉、それは書物になって誰もが読んだり、またそれを朗読してくれるのを聞いて学ぶことができました。そのような方法で人々に語られました。詩編の19編7節ではこう言っています。主の教えは完全で魂を生き返らせ、主の証は確かで浅はかなものを賢くする。主の教え、主の証と言われているのは神様が与えてくださった律法のことです。自然に続いて律法が神様と神様の御心を教えるのです。しかし神様はもう一つの方法で私たちにご自身の愛を伝えようとなさいました。それが神の一人子、イエス・キリストです。神様は御子を人の世界に送られるという方法でご自身を表されたのです。私たちは豊かな自然によって心が洗われたり、また動物を可愛がって心が癒される、そういうことがあります。けれども、やはり人間が一番よくわかるのは人間ですよね。そして人間である私を一番わかってくれるのも人間、人ですね。ですから、神の御子は人となられ、世に来られ、人と接し、人を癒し、人を許し、人を愛して十字架で死なれたのです。神様はご自分の愛を御子を人として世に送ることによって私たちに示そうとされたのです。聖書は言います。未だかって神を見た者はいない。父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのである。見えない神様はいつまでも見えないままでおられたのではありません。見える神となってくださったのです。イエス様はこう言われました。私を見た人は父を見たのです。私たちはイエス様によって神様を見ているのです。しかも愛の神を見ているのです。弟子たちは生ける神であるイエス様をその目で見てそれを明かしました。それは福音と呼ばれ、律法に加えられました。福音は律法が与えることのできなかった罪の許しを告げるものとなりました。神様は人間をはじめあらゆる作られたものを超えて偉大なお方です。神様は人には見えないお方です。しかし神様は自然の中にご自分を示し、聖書の中で語り、さらにイエス様によってご自分を見せてくださいました。神様は見ることができるお方になられました。ですから使徒パウロは今日の箇所でこう言うのです。私たちは見えるものにではなく、見えないものに身を留めます。本来見えないお方が見えるものになってくださった。だから私たちはこのお方を見るんですというのです。もし私たちに神様が見えないとしたら、私たちの側に足らないものがあるからです。それは何でしょうか？信仰です。自然を見てそこに神様の知恵や力を認めるために必要なのは、天体、物理、生物、科学の知識ではありません。神様への素直な信仰です。聖書の言葉を知るのも同じです。聖書の知識は役に立ちます。それは信仰を強くしてくれます。養ってくれます。けれども、もし私たちが神の言葉に聞き従う心で聖書を素直に読めば、誰もが真理を見出すことができます。私たちがイエス様のうちに神様を見ることができるのも、イエス様への信頼によってです。それで、ヘブル人への手紙は11章3節でこう言っていたわけですね。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟る。そして12章2節では、 信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいと書いているの。目を離さないでと言われている、その目というのはイエス様への信仰の目です。最後にネイティブアメリカンの間に伝えられているお話をして終わりたいと思います。ある部族の頭が病気で倒れました。彼は自分の後継ぎを決めるために部族の中から3人の若者を呼び出しました。そしてこう言いました。お前たちの体力と忍耐力を試したい。今から村の彼方にそびえているあの峰に登ってきてもらいたい。登った印に何か証拠になるものを一つだけ持って帰ってくるのじゃ。やがて夕方になって一番最初に帰ってきた若者の手にはその峰の山頂に咲いていた綺麗な花がありました。その若者は一枚の葉も花も傷つけずにそれを持ち帰ったのです。頭はこの若者の優しさにとても感動しました。次に帰ってきた若者の手には山頂の岩に生えていた苔がありました。その若者は危険を冒して頂上の岩の上まで登ってそれを取って帰ってきたのです。この頭は若者の勇気を褒めました。そのうち最後の若者が帰ってきましたが、その手には何も持っていませんでした。しかし彼はこう言ったのです。頂上の岩から向こうに広々とした草原があるのを見つけました。そこは私たちの部族が住むのにもってこいの土地です。みんなであそこに住んでいきましょう。それを聞いて部族の頭は立派な後継ぎができたことに安堵したというのです。最初の青年にも二番目の青年にも山の向こうの土地は見ようと思えば見えたのでしょう。でも二人はそれに目を向けませんでした。しかし三番目の青年の心の中には自分たちの部族の将来を思う心がありました。その心が山の向こうの広くて豊かな土地を見させたのです。私たちの心にも信仰が宿るなら、その信仰によって私たちを取り巻く世界に神様の知恵と力を認めることができます。聖書の中にある神様の言葉に耳を傾けることができます。そして何よりもイエス様のうちに愛と救いの神を見ることができるのです。コリント人への手紙第2、4-18。私たちは見えるものにではなく、見えないものに目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くからです。ここで言われている見えないものとは、本当は見えないのではなく、私たちが信仰がないために見えなくなっているだけのものかもしれません。信仰の目で神様が見えるようにしてくださったそれらのことを見ることができるように、日々に祈り求める私たちでありたいと思います。ご一緒に祈りましょう。父なる神様、私たちは移りゆく世に生きているために永遠に続くものを見失いがちです。あなたが信じる者に与えてくださった永遠の命、また一時の軽い苦難の後に私たちが受ける重い永遠の栄光に目を留め日々を歩むことができますよう、どうぞ私たちにあなたを見る信仰を与えてください。私たちに信仰を与え、その信仰を導いてくださる主イエスキリストに目を留め、そのお名前で祈ります。アーメン。